朗読をしていただきます。今朝の箇所は、使徒11章の19節から26節、251ページ、第2版の聖書の方は230ページになっております。今朝は塩田洋平兄弟にお願いいたします。よろしく。
聖書を朗読します。さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオキに派遣した。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウルを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオキに連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。
篠田兄弟、ありがとうございました。それでは今朝は、人は人を必要とすると題して、中西牧師からメッセージを賜ります。よろしくお願いします。
改めまして、もう一度おはようございます。足元の悪い、まさに梅雨本番というような天気の中でありますが、おいでなりまして共に礼拝を捧げられることを嬉しく思っております。パウロの生涯に戻りまして、メッセージを取り継ぎたいと思いますが、皆さんも携帯電話を持っていらっしゃると思いますが、何台目でしょうか。おそらく1台目という方はむしろ今は少ないんじゃないかと思いますね。何台も何台もモデルチェンジをいたしますので、そのごとに新しいもの好きな方は買い替えることが多いんじゃないかと思いますね。そうすると、まあ、廃棄処分になった携帯電話は世の中に山と積まれて廃棄処分になるわけです。で、このいらなくなった携帯電話は以前は産業廃棄物で困ったものであったんですが、今では宝の山となっているわけですね。なぜかというと、その携帯電話の中にレアメタルとかレアアースとかいう大変貴重なもの、これがあるからなんですね。そういうことを考えますと、前はゴミの山でしかなかったものが今は宝の山となっている。ですから、こういうのをこのなんて最近は言われているかというと、都市鉱山と呼ばれるんですね。田舎ではないこの都市の宝の山ある鉱山、都市鉱山と携帯電話廃棄処分を呼んでいるというのが今の通説ですね。まあ、我々人間も浮かばれなかった時代っていうのがあるかもわからない。サウロの生涯をずっと学んでおりますが、サウロもまた奇跡的にキリストの復活と出会いまして大改心をいたしました。大改心をいたしましたが、今はどこに、このテキストの中でどこにいたかというと、生まれ故郷のタルソに戻っていた。泣かず飛ばずで活躍もできないで埋もれた生活をしていたんです。ところが時代がどんどん変わっていく中で、一人の人物によってサウロはこの時に必要な人物といって見出されて活躍をしていくことになるわけです。まさに人は人を必要とする、そういう題をつけたのはそういう理由からです。このテキストの中にそのようなことが描かれておりますので、ご一緒に我々の日常生活とも適応しつつ学びたいと、こういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、サウロ、後にパウロの生涯を共に学んでおります。 時代も異なり、人物も違う、性格も異なるところはありますけれども、万人に向けて語られた聖書の言葉、この言葉を通して私どももあなたの御言葉を聞きたく願います。お一人お一人が今日語られる聖書の真理に目が開かれ、心が開かれて生活、人生に適応していかれることができますように、このひとときを御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、説教題は、人は人を必要とするというようにつけましたが、第一に言えることは、外国人の救いのために新しい発想の人が必要であったということです。神の福音は最初ユダヤ人にだけ語られていたと、そう書いてありましたね。まさにイスラエルから福音が始まっていったわけです。民族意識の強いユダヤ人は外国人に語るということはもう夢考えなかったわけです。ところが、それを打ち破った時代と人が生まれてくるんですね。ここにも書かれてあるように、ギリシャ人という外国人に語る人が生まれてきたわけです。どういう状況でそういうことになったかというと、19節と20節を見ていただけますか。さて、ステパノのことから起こった迫害によって、ステパノというのは7人の初代教会の役員の一人、当時の言葉で言えば執事であるわけですが、殉教をいたしました。殺されてしまったんですね。そういう迫害が起こっていったわけですが、さて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンティオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところが、その中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。つまり、イスラエルの人たちはユダヤ人以外の人に語るということはまずなかったわけですけれども、ここに全く違う発想を持った人が登場してくるんです。それは名前も出てこない無名の人たち、大した人物ということではないのかもわからない。しかし、いずれにしてもユダヤ人以外の人たち、その人たちがギリシャ人に語りかけていったんですね。そうすると、人々が、大勢の人が信じることになり、ユダヤ以外の外国の人々が信じていくという、いわば今世界の福音が全体的に伝えられておりますが、それの突破口になった、きっかけになったような出来事でもあったわけです。こういう状況を考えてみるとですね、彼らは新しい発想と、先ほど言いましたが、まず迫害によって散らされたと書いてあります。そういう状況の中で、彼らは生まれ故郷から離れて外国の町に散らされるしかなかったんですね。迫害を追われていますから。で、そういう時に普通だったらどう考えるかというと、今は大変な危機になった、大変だ、もう私の命も危ないと言って身を守ることしか考えないと思うんですよ。ところが彼らはそういう発想しなかった。もし迫害が起こらなかったら、ギリシャ人の人たちと話をする機会もなかっただろう。つまり、このギリシャの人たちに語るチャンスがやってきたって、そういう発想なんです。新しい発想と言いましたけれども、こういう人々によって神の福音がユダヤ以外の人たちに対して語られていったと聖書は書いてあるんですね。私たちもさまざまな苦難を経験するかも分かりませんが、苦難に出会いますと落ち込むことが多いと思うんですよ。なんで病気になる、なんで人生の試練に遭う、なんであの人に裏切られる、なんで家庭の不幸が起こる、天災人災が起こるのだって言って、まあ文句の一つも言いたい、そういう思いに駆られるんだと思うんですよ。この状況で言えば、迫害が起こって、なんで神様を信じているのに 迫害なんか起こるんだって言っても普通かもわからない。ところが今日出てくる無名の人たちはこういう機会がなければまずユダヤ以外に生活することはなかった。そしてどういうわけかギリシャ人がたくさんいる、こういう町に散らされていく、それはもう後ろから追い立てられるような形で彼らと出会ってるわけですけれども、そういう時に新しい発想、神はひょっとしてこういう人たちに福音を語る機会を我々に提供してくださったのではないかという考え方、これは時代を超えて苦難というものを経験している我々の人生においてとても大切な真理であると思うんですね。聖書の一箇所をちょっと開けてみたいと思います。ここに書いてまいりますけれども、詩篇119編という旧約聖書ですね。詩篇119編の71節。第3版のページ数で言いますと、1030ページにあたりますね。詩篇119編の71節。お読みしますと、苦しみにあったことは何ですか？私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたと書かれているのは神ご自身のことです。神の御言葉、あるいは神ご自身を学ぶことができましたと言ってもいいと思います。つまり苦しみということが、今までの人生では体験できなかった神との出会いや神ご自身の御心を知るという一回りも二回りも違う人生を歩むきっかけになりましたと言ってるんですね。ですから苦難の時というのはですね、大体今までの知識とか経験が通用しないから悩むわけでしょ。そうですよね。もし通用するんだったらそんなに苦難には思わないわけですよ。苦難だと感じるということは今までの知識とか経験とか通用しないから悩むわけで、けれども神のビジョンから考えれば、人間は今までの知恵とか知識とか経験とかで何でもやりこなせるというのは違うんですね。むしろそれだけではない、それらを超えた神の恵みを経験していく、まことの神を知る機会になる。そういうことをこの聖書の一番目の真理の中に感じるんですね。ですから発想を変えるというか、苦難になったら落ち込んでいたのが、待てよと、今までの知識とか経験では通用しないことを神は教えておられる、なんだろうと言って神に聞く姿勢、聖書に耳を傾けていく人生、そして神を知る人生、こういうことを知っていただきたい。まさに迫害をチャンスとばかりに外国人に語っていった人たちがいたということを聖書は語るわけですね。これが第一の真理です。外国人の救いのために新しい発想の人が必要であったということです。第二の真理は何かというと、サウロもまたバルナバを必要としていたということなんですね。サウロという人は大変能力のある人です。学者にもなれる聖書知識があります。外国にも堪能でありました。またそれに生まれながらユダヤ人でありながら世界に旅をして安全に旅をすることのできるローマの市民権、今で言えば世界へのパスポート初めから持っていたんです。そういうことを考えれば、まさにサウロという人はうってつけの外国人伝道者となるべく生まれたような人でもあったわけ。けれども先ほども言いましたように、サウロはどこにいたかというと、タルソにいたって書いてあります。タルソというのはサウロの生まれ故郷です。大改心をしたものの、あいつ怪しいとか危ないぞとか思われながら活躍することもせず、泣かず飛ばずで仕方ないかと言ってタルソに戻ってたんです。 そのままだったらタルソでずっと生活 していたかもわからない。そういうサウロではあったんですけれども、時代が変わっていくことを鋭く見ていく人がいたんですね。先ほども言いましたように、外国人がどんどんと福音に接して救いに預かっていく、信仰を持つ人々が起こされる。こういうことを思うときに、新しい時代が来ているっていう見方をすることができる人物がいたんですね。神はユダヤ人だけの神ではなくて、世界の神、そして全ての人を救いに導く神の福音、これが今まさに展開している。この時に外国人にも通用、ユダヤ人ならば忌み嫌われたり怪しまれたりする人物ではあるけれども、外国語に堪能でパスポートも持っておって聖書知識も豊かに持っている、この人物はサウロだ、よしサウロを探しに行くといった人物がいた。それバルナバです。だからサウロにはバルナバが必要であったということなんですね。サウロ一人では活躍できなかったんです。まさに人は人を必要とする。そう考えていくと、まあ私たちもこのような人が、バルナバのような人がいて、非常に洞察力のある時代を見抜く人がいて、そしてこの時代にふさわしい人物はあのサウロだと言ってタルソまで彼を迎えに行く、そんな人物がいた。人は 人では一人では活躍できない。よくクレオパトラの鼻がもう少し低かったら世界は変わっていただろうと言うでしょう。三大美人の一人のあのクレオパトラで、クレオパトラの鼻がもうちょっと低かったら世界は変わっていた。男性を手玉に取ることができる、まあ、クレオパトラならではの表現なのかも分かりませんが、しかしこの美しいクレオパトラの鼻もですね、鼻をもぎ取ってこのところに置いてみるならばですね、三角形のようなものに穴が2つ開いていて、美しいとも何とも思わない奇妙な物体でしかないでしょう。あれはやっぱり美しいクレオパトラの顔の真ん中にバランスよくちょうどいいところで置かれているからこそいいわけでしょう。我々人間もあるところに置かれて、ある人の支えがあって、ある人に見出されて、そして勝ち付けられていくんですよ。よくね、今まで私一人が苦労してきた、私一人が頑張ってきたという方がたまにいらっしゃいますが、それはやっぱり思い上がりでしょうね。ここでもちょっと聖書を引いておきたいと思うんですが、ローマ人の手紙、もう少し、先ほどの使徒の働きのすぐ後ろの方のローマ人の手紙の12章というところがあります。309ページになりますね。12章の3節から5節までお読みします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。つまり私という人間は一人で頑張ってきたのではなくて、知らないところで支えられ、あるいは大きな神の恵みによって生かされてきた人は人によって支えられているのだという真理がやはり謙遜に受け入れられなければならない。サウロもまた能力のある人ではあったけれども、バルナバによって見出されて初めて活躍できていくわけです。そういうお互いなのだということを覚えておきたい。これが第二のことです。第三は、まあ少し大きく考えたいんですが、助ける人も助けられる人を必要とするということなんですね。ここで助けるとか助けられる関係において覚えておくべき真理について考えたいんですが、それはですね、 助ける人っていうのは、助けられる人よりもより強く、より力があって、より偉いと一般では思われがちですが、実はそうではありません。助ける人も、助けられる人から助ける喜びを提供してもらい、助けることによって助けられる人から生きがいを見出していただいているわけですよ。そういう視点に立たなければいけないわけでしょ。バルナバもまたサウロを助けることによって自分の持ち味を生かせるわけですよ。バルナバとしてはそういう人です。サウロもまたバルナバを通して勝ち付けられ、見出され、活躍をしていくわけです。助ける人も、助けられる人がいて初めて助ける喜びを提供してもらえるわけですよ。自分が活躍できる場所を提供してもらえるわけです。教会っていうのは助ける人が多いでしょ。ボランティアだとか、あるいは何かの奉仕だとか、そういって助けることをいつも考えている人とか多いと思うんですよ。でいつの間にか助けるということが助けられる人よりも偉くなってしまう。もちろん皆さんがいつもそんなことを考えているとは思わないけど、そういう危険性もなきにしもあらずなんですね。ちょっと第二コリントの8章14節を開けてみたいと思うんですね。第二コリントの8章14節、ページ数はですね355ページ。第二コリントの8章の14節、大変意味深い言葉が書かれてありますね。第二コリントの8章14節、今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。先ほどの文脈から言えば、助ける余裕があるという人も、助けられる人の欠乏を補っているわけですが、しかし同時に彼らの余裕もというのは、助けを必要としている方々もまた助ける人の欠乏を補っている。こうして平等になるんです。この御言葉というのは非常に意味が深いですね。そういうことを考えると、まあ、私たちは自分一人で生きているのではなく、助けることができるのも大きな恵みです。そしてそれは助けられる人がいるということによって自分の活路も見出しているわけですね。そう考えていったら、もっともっと、まああんまり構えないで助けてあげることができるのは、助けることができる人は助けられる人から恵みをいただいている。こんな話があるんですね。宣教師の話なんですが、南米で、一生懸命宣教している人を、宣教師がいたんですが、ジャングルでですね、槍を持つ凶暴な原住民に囲まれたお話があるんですね。もう槍を突きつけられて、もう命奪われるというような、もう本当に寸前のような状況だったんです。でその命が奪われそうな危機の時に、なぜかですね、原住民の人たちがそこをこう蜘蛛の子散らすようにふわーっと離れていったって言うんですよ。なんで助かったんだろうと宣教師は不思議に思った。やがてアメリカに戻りまして、そして帰国報告、南米ですからほぼこの緯度は変わりませんので、そして緯度経度かどっちか変わりませんので、いわゆる時差がないわけです。そういう中で、実は私はこういう経験をいたしましたと言って、先ほどの命が守られた不思議な証しをしたんですね。その時に教会にいた人たちが深くうなずいたんですね。それはどういうことかというと、今は逆算いたしまして、宣教師が守られた日、守られた時刻を聞いてみると、それはまさにその宣教師のために自主グループがありまして、宣教師のために祈ろうという人たちのグループが祈り会を開いている、まさにその同じ日、同じ時刻であったんです。それによって守られたということも言い得るわけです。 で、宣教師は二度大きな恵みを経験したんですね。自分の宣教が神に良しとされているということで守られたというよりも、教会において同じような誰も知らないそういう自主的なグループの人たちが自分のために祈ってくださった、同じ日同じ時刻、そういう人々がいてくれたおかげで自分は命が守られてきたのだということをこの宣教師は深く知ったんですね。今日のメッセージは、人は人を必要とする。あなたもまた誰かを必要とするでしょうし、またあなたを必要としている人がいるわけです。そして共に平等であり、共に偉い、共にどうだとかいうのではなくて、神の恵みによって支えられている、そういう恵みの中にある。今日の箇所はまさにサウルの活路を生み出していく出来事であったけれども、大変教えられるところでもあろうと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、埋もれていたサウロをバルナバという人物が、この時代が来た、外国人の信仰の証がどんどんとなされていき、救われていく人たちが起こされていく、この時代にまさにあのサウロという人がぴったりだ、そう見抜いたバルナバがサウロを探しにタルソまで行き、やがてサウロをアンティオキアまで連れてまいりまして、やがてここからアンティオキアの教会を中心とした伝道旅行がなされていく、そういう最初のきっかけになっていくような出来事でございました。主なる神様、私どももさまざまな苦難に出会いますときに、このような名もない人たちが新しい発想を持って福音を伝えたように、ギリシャ人に語る機会はこのような機会であるかもわからないと信じて、新しい発想で福音を伝えたように、私どもも福音のさまざまな恵みの中に生きるとき、新しい発想が生まれてまいります。苦難にへこんでしまう、あるいはまた苦難だけを見て希望を失う、そういうことがありがちな私どもではありますけれども、どうぞ苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それによってあなたの掟を学ぶことができましたと支援の記者が語るように、お一人お一人の人生においてそのような新しい発想を持って生きる力を見出していかれることができますように、また仮に能力のある場合があったとしても、バルナバいなければサウルが活路を見出すことができなかったように、私どもも多くの人々の支えと、またあなたの愛子によって私どもが生かされていることを思います。どうぞこのような祝福の中で生きることができますように、また助ける人が、助けられる人から助けを得ているのだということも真理であることを改めて思わされました。主なる神様、お一人お一人の人生においてこのような生き方、このような考え方、これが生まれていくことができますように、尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。それでは聖餐式を行いますので、新聖歌117番をお開きください。